キャスト。
現代の映画のヒーローたちがね、みんな高齢化しているっていうのは、これ言うまでもないことなのかなっていう。インディ・ジョーンズにしてもミッション・インポッシブルシリーズにしても、あとジョン・ウィックなんかにしてもね、もうみんないい年なんですよ。ちなみにジョン・ウィックって4作目やってんのかな。でこれもうねほぼ10年やっていて、キアヌ・リーブスもねもう59歳なんですよ。でまあちょっと前にトップガンマーヴェリック続編っていう話で、まあトムもね、トムクルーズももう60歳還暦だよねって言ってたんですけど、キアヌ・リーブスもね実はトムクルーズと2歳しか違わないんですよ。なんか僕の世代からすると、なんかそこの世代って10歳ぐらい違いがあってもおかしくないような気がするんですけど、あーそっか2歳しか違わないんだ、もうジョン・ウィックも60なんだっていうね考えがあります。でトム・クルーズって、まあ、ミッション・インポッシブルのシリーズ、これもう何作目なのかちょっと数えてないんですけど、その新作でも、まあ、Eさん、主人公は、まあ、肉体派として、まあ、登場していて、これちょっとトップガンに構図が似てるんですけど、全てが AI に置き換わっていく中で肉体を駆使して活躍するヒーローっていうのをトム・クルーズがやっている。でまあ敵が AI ではね、そのトップガンはなかったんですけど、まあいつかは自分の立場が取って代わられるであろうっていう予感のもとで進んでいる。でまあそういう意味ではかなりね似た構図なんですよね。まあ正直敵が AI だっていう話をすると、まあ今のねあのチャット GPT とか、まあいわゆる自動生成系の AI っていわゆる特化型の、ね、機能特化型の AI なので、いわゆる汎用型、もう何でも人間と同じように考えて、いつかその臨界点を超えて人間と同じ知能を持って、なんか意思を持って反逆したりするっていう AI とはかなりかけ離れているって言われているんですけど、まあハリウッドの定番の敵としてはね、まあ、自動生成が実際にはストライキとか起こっているところで問題になっているんですけど、まあ人類を超えた知能を持つ存在が出てきてっていうのはまあ定番ですよね。でそれに対してヒーローって、まあ、ミッションインポッシブルの新作だとトム・クルーズがフィアット、まあ、500の初代型、まあ、半世紀以上前の方の車に乗って対抗する、まあもちろんそれも改造されているんですけど、まあ、そういう構図になっているんですよね。でまあ「It's not today」って言ったのは、まあ「トップガン」のマーヴェリックのセリフですけど、まあずっとね今じゃないんだ、いつか AI に置き換わるとしてもそれは今日ではないって言ってるうちに、まあいつかその「today」もやってくるわけですよね。という感じで今日のテーマ「機械音痴」について、機械音痴のまあなんかこういうねバージョンの言い方をするのもちょっともう言わなくなってるんですけど、あえて「機械音痴 2.0 ライター編集者の早水健郎です。まあね、高齢化のヒーローでいうとダニエル・クレイグの007もそうですよね。であれはもういわゆる新シリーズとして一旦止まっていて、ダニエル・クレイグも最後っていう風に宣言してますけど、あれやめた時点で50代前半、あれもうちょっといってんのかなっていう気がしちゃったんですけど、ミッション・インポッシブルであるとかインディ・ジョーンズよりはるかに若い、ジョン・ウィックより若いっていうね、ちょっと意外でもないのかな。ただあのダニエル・クレイグがもうねジェームス・ボンドになった頃から、いわゆる諜報組織エージェントとしての立ち位置に対して懐疑的っていうかね、 MI6 自体がもう時代にそぐわないっていうようなところでもがき苦しむボンドみたいなものをずっとやっているって意味ではね、まあ最初からちょっともう時代遅れっていうキャラクターなんですよ。そこをずっと踏まえているっていう意味では、ちょっとあのトム・クルーズなんかとは意味が違うのかなっていう気がするんですよね。でスカイフォールってあのこれもう今となっては多分10年ぐらい前の作品になるんですけど、まあずっとジェームス・ボンドってそういうところが現代はありますけど、ハッカー集団的なねあの相手との対決で、でついに MI6 の本部がもうハッキングもされるし爆破もされるしっていうね、あのハイテクでもテロリストにかなわなくなっているんですよ。で最終的にもう ダニエル・クレイグのボンドも古いアストン・マーティンでスコットランドの田舎に行って、これも携帯も届かないみたいな設定なのかな、車ももう古い車である、いわゆるハッキング化不可能であるっていうね、接続されてない、あのワイヤードされていないものを乗ってわざわざ行く。でもボンドのね機器とかも今あの悪さ PPK も生体認証とかで自分以外打てないみたいな、接続されすぎみたいな中で行われてたので、まあその設定スコットランドの田舎にいて戦うってのもありなんですけど、まあ新しいテクノロジーにちょっとかなわなくなっているなっていう感じ。つまり型落ちのテクノロジーを使うことで敵の持つ最新のテクノロジーに対峙するんですよ。これまあレガシーシステムのね逆利用というかね、うん、それでいいのかっていうことですよね。で MI6 にはね Q っていうエンジニアがいて、毎回その秘密装備とかを作って渡してくれるんですけど、この Q っていうねかつてのねおじさんが演じていたんですよ。でダニエル・クレイグにボンドが変わったちょっと後に、その Q の役者がチェンジして若者キャラに変わってるんですよね。ベン・ウィーショーっていう役者なんですけど、まあそれがちょっとなよっとしたあのインドア系のね、インドア系っていうかそのアウトドアではない、ちょっと引きこもり系の若者のエンジニアっていう役になっていて、でこの彼がねその Q をやったあたりからもうジェームス・ボンド機械音痴路線っていうのが決定打になった気がします。あの最終作である007のノータイムトゥーダイ、ノータイムトゥーダイね、でこれに出てくるねその秘密兵器って電磁パルス発生装置で、これを Q が持ってきた時もジェームス・ボンドはいちいちもう何これって聞かないんですよ。これはね非常に現代のテクノロジー商品のまあなんかあり方をすごい示唆しているというか、まあ説明書がないって今時ですよね。で使ってみてから考えてみるとか、まあ使い道は詳しい人に聞いてくれみたいなね感じ、まああとまあ分かる機能だけ使っておいてくれよって、スマホなんてそうじゃないですか、みんなが全部の機能を使ってるととはありえなくて、みんな各自に別々のもの機能として使っているのが当たり前だから説明書読んでもしょうがないよねみたいな時代、それが現代の商品なんですよね。でボンドも新しい秘密兵器を渡されても、もうちょっと装置のねこれ原理も分かんないし、いつ使えば何に使えばいいのかも分かってないから、全部 Q に任せっきりで、で Q が無線で指示してくれるんですよね。今が使い時ですよ、もしくはスイッチを勝手に押してくれるみたいな。でまあそういう時代になっているところからもうボンドの機械音痴路線みたいなものも見えてきているんですよ。まあただ一方でノータイムトゥーダイの中でもね、その第二次大戦後の冷戦時代の初期のソ連の秘密基地を改造した基地とかに相手がその基地を作っていて、そこに乗り込んでいってね、ミサイル格納機、昔の機械式扉のスイッチとガチャンって上げたりするのはもうほんと得意げにね、もうこれなら任せろっていう感じで、まさにレガシーシステム得意ですよっていうボンドになっているんですよね。つまりジェームス・ボンドはもともと銃とか車とかメカ大好きで、それってただ20世紀的なテクノロジーで、単なる彼は工作マニアに見えてしまっている。古いテクノロジーにはめちゃめちゃ対応してるんだけど、新しいテクノロジーに対応できていない、いわゆる20世紀に過剰適用してしまっているところがあって、ちょっと今日のテーマのね現代の機械音痴、これ現代のテクノロジーついてこれないというよりも、そのちょっと前のテクノロジーにみんな過剰適用しているところから生まれているんじゃないかっていうのが今日のちょっと入り口です。機械音痴っていうとね、その機械全部が苦手なように見えるんですけど、現代的な機械音痴って多分そうじゃないんですよ。アップルウォッチとかつけてたりするんですよ。で PS4 時代までゲームもちゃんとやってたみたいな、あこれ僕のことですけど、そんなねお父さんがファミレスのタッチパネルの前で、あのいわゆるセルフオーダーのね、そのタッチパネル式の注文のところで子供にちょっとバカにされてたりする、まあそういう光景を見たりするんですけど、いわゆるタッチパネルってね、現代のいろんなイライラが詰まってるなっていうのは、これも僕の話ですね。 例えばまあファミレスとか、まあ、ご飯食べに行くところですよね。でいわゆるおすすめっていうのがまず最初にあって、まあそうですよね、レコメンドが先に来ているのいいですよ、新商品とか今売りたい商品が。でそのおすすめの隣に一押しっていうフォルダーがあったりするんですよ。でこれおすすめと一押しの違いってよくわからないけど、どっちを探せばいいのみたいになっていたり、あとちょっと具体的ですけど餃子の王将ね、セットメニューと定食とおすすめセットっていう、このカテゴライズの曖昧さで、いや何を頼めばいいのか。で僕はねずっと昔からホイコーロー定食って定期的に食べてるんですけど、ないんですよこれが、セットメニューにもおすすめセットにも。でホイコーローの単品を頼んでそこにセットをつけるみたいなことをすれば頼めるみたいな仕組みで、え、もうホイコーローって定番じゃないの？みたいな、これまでの自分のね思想心情が崩れるようなことがタッチパネルの中で起こってるんですよ。あとまあ空間内に油分が多すぎてベトベトするタッチパネルやだよねとか、こっちはすごいそういう脳書きが増えているんですよ。で一方子供はそんなこと考えないというか、カテゴリーがどうであろうが目の前にあるものとりあえず馴染むみたいなね、その脳書きなくまず入っていくことができる、その時点で世代の違いというか、もうタッチパネルに向き合う姿勢がねそもそも違っているっていう話。そこが、まあ、機械音痴うんぬんのねちょっと入り口の一つですね。そもそも機械音痴って何っていうね、そもそものところに戻るんですけど、機械との相性とか、まあ、向き不向きとか元になっているサイエンスとかね、メカニズムの知識の有無とか、まあそういうことって、まあ機械音痴の元になっているっていうのはもちろんあるんですけど、急速に機械が発達して社会というか人間の生活の中にいろんな自動化された機械が入ってきた状況、これ100年前ぐらいの話、20世紀のね、まあマシンエッジって言い方すると産業革命の19世紀後半ぐらいからなんですけど、まあもっと生活の中にね具体的に機械が入ってきたのと20世紀の、まあ、前半初期の話なのかなっていう気がします。例えばまあ車自動車とかね、1910年代20年代に普及したり、あと電気式のトースターとか冷蔵庫とか家電みたいなものがどんどん入ってきたりするのも、これアメリカの話になるんですけど1920、30年代みたいなイメージで、こうして新しい機械が、まあ、馴染んでいく中で馴染まなきゃいけないっていう空気とか、そういう社会的な常識の変化みたいなものの圧力があって、いやそれちょっとあまりにも急速な変化で苦手ですよっていう人たちがねたくさんいたっていうのは想像に難しくないんですよね。これがまあ最初の機械音痴 1.0 の人たちの話っていうふうにまずはちょっと定義します。まあこういう20世紀の機械化の時代とともにね、戦争のあり方みたいなのが変わって、第一次世界大戦、第二次世界大戦で大量生産の兵器、まあそれまでね馬とか中心、二次大戦も結構馬使われていたんですけど、まあ機関銃が出てきて、戦車が出てきて、で飛行機が出てきた。でそれが第一次世界大戦で、第二次世界大戦1940年代になるとそれがまあ急速に進化していて、無線とかね照準器とかが出てくるわけですよね。でまあこの2つの大戦の間に、まあ大きい社会変化みたいなものがあって、どんどんどんどん機械はその間に普及しているんですけど、これね二次大戦の時の話で、いわゆる爆撃機の B-17、 これまあ B-29 とか出てくる以前の二次大戦の時、始まった時に使われていた爆撃機で、これね二次大戦の間の、まあ、ある時期ちょっと気づいてあまりにも墜落が多いということで22ヶ月で457機が墜落しているっていう事実が分かった。これアメリカの話ですよね。でなぜそんなに墜落が起こってたのか原因を調べてみたら、撃墜されたとかではなくて全部操縦ミスだったってことがわかるんですよ。でその操縦ミスも着陸時に 着陸の時におそらくね、これね、ギアを下ろすっていう着陸体勢に入った時にタイヤ落として着陸体勢入りますよね。そのスイッチカチャカチャっていうね、あれ何式っていうんだっけ、まあ上に上げたりするよ、下げたりするようなスイッチが2つ並んでいて、1つはフラップで1つはギアだった。で、例えばギアを下ろす、先に下ろしちゃダメ、フラップ下ろすんだと思うんですよね、着陸時。フラップ下ろして、でそれを戻すみたいなつもりで隣には同じスイッチがあると、着陸体勢に入ってたものがキャンセルされたり、まあ、その逆だったり、とにかく紛らわしいデザインだったこと、それがね、操縦のミスを増やしていたんだけど、気づいて、誰も気づいてないんですよ。だって自分が乗ってる機械になんかそのデザイン上のミスがあるって分かった頃には死んでいる可能性が高いわけですからね。で、どうもおかしいなと思ったらしくて、後で調べてみたら、デザイン上のこれはトラップがあったということで変更したらしいんですけど、それまでに多大な犠牲を払っている。ただ当時のパイロットたちって、人はね、教えられればこなせるようになるっていう前提で教育されているんですよ。これ戦争、第二次世界大戦とか、どんどんね、そのいわゆる、まあ、職業軍人が戦った戦争というよりも、まあ、総力戦なので、新しくどんどん若者たちが兵隊に取られていって徴兵されて、そこで短い訓練期間で爆撃機に乗らされる。これメンフィスベルって映画なんかでも出てくる B-17 って、結構その映画でもよく出てくる機種なんですけど、なので映画の中ではね、やっぱりギアが故障したシーンが出てくるんですよ。これ史実の話を元にした話だったりするので、ああなるほど、その後その知識を知ってみると全然違って見えるんですけど、ああこれトラップ仕掛けられてるんだっていうね。で、まあその人は緊張する場面でミスをするっていう前提がまずね、その当時の機械めぐる教育とか軍人を育てるプログラムの中になかった。そもそも飛行機の設計にそういう発想がなくて、人はなんかそのどんなに難しい装置であろうが対応すればいいんだっていうことを前提に機械が作られてたんですよ。で、それじゃあこれね、その戦争での運用って実際もっと緊張する場面だし、人の命がかかっている場所で、もっと分かりやすく、その感覚に近いようなね、操作ができるものを設計しないといけないっていう話で、ここからようやくエルゴノミクス、いわゆる人間工学みたいなものが生まれてくるよっていう話。これね、ユーザーフレンドリー前史っていう本の中に出てくるエピソードで、まあ、1920、30年代からいわゆる工業デザイナー、インダストリアルデザイナー、その設計デザインによって使いやすさを工夫するっていうような分野が出てくるんですけど、それでもまだ全然機械を作る、機械の発展のスピード、テクノロジーの発展の方が早いので、人間の設計力とかインターフェースの設計力っていうのはついていかなかったっていう話。ようやく二次大戦後ぐらいからそういうものを見直すようになっていくみたいな流れなんですよね。まあ機械音痴っていう話で言うと、機械音痴にならざるを得ない誰もが、その中でようやくそれを自覚したところから人間工学始まりましたよっていう話です。なんかこれをね、踏まえて現代の話をすると、非常に生成 AI とかチャット GPT とか出てきて、まあこれをね、使えるか使えないかって問われる状況に結構なっているというか、うまく使わないとうまく使えませんっていう、すごいトートロジーなんだけど、人間が機械の側に合わせないとうまく使えないんだってことをものすごく今アピールされていて、で、非常にね、なんだっけ、あれこれどこだっけ、どっか証券会社とか、いわゆるエリート企業でもうね、その何か作るときに必ずチャット GPT がもう、ワンセットになっている。これをうまく使うことっていうのが仕事の前提になっていて、いわゆるエリートである、現代でエリートであることの条件の一つに完全にね、チャット GPT の使いこなしとかがなっているわけですよ。で、下手な人が使ったら下手なんだってことが分かった上でそれを使うみたいな、まあある種のすごい労働格差が生まれる状況っていうのをみんな、なんかもう 否定もできなくなっているような状況ってありますよね。けどそもそもテクノロジーってね、生み出した側のね意図通りに普及するっていうことはないんですよ。これ典型が Facebook で、これ映画のねソーシャルネットワーク見た人だったらみんな知ってると思うんですけど、マーク・ザッカーバーグが自分のハーバードの大学内の女子学生の、まあ、見た目を判別するどっちが好みみたいなことで、まあ、丸×を判定するためのアプリとして作り出されたものが、まあ、あれよあれよと普及しているうちにソーシャルネットワークとして、まあ、世界最大の規模になっていくみたいな話なんですよ。つまり誕生の意図と普及の経緯って全く関係ないし、何がそのアプリのね、その爆発的な普及の肝かみたいなものって本質的に全く関係ないんですよ。でさっきの B17 の話みたく、まあちょっと統計取ったら死んでるからこれなんかあるのかなみたいなことって、非常にそのテクノロジーを俯瞰してみる、けどその2年間のね事故が起こってた時期は気づかなかったことだし、何年か経ってああこの方向性はダメだったっていう気づく、でこれ作り手が意思とかそういうものがテクノロジーで反映しないとか、普及するときには別のロジックが動くであるとか、今自分たちが適応しすぎているってことに全く気づかない、まあ、そこがテクノロジーの、まあ、特徴として捉える。でこれは100年前起こっていたことと今は結構似ている状況なのかなっていう気はします。Listen to it from a location. What will people say?最後にね、16ビットセンセーションっていう10月から始まったアニメの話をしたいと思います。現代のね美少女ゲームマニアの女の子で、美少女ゲームの会社、制作会社で働いてるんですよね。でまあそれは全然サポートしかやらせてくれないんだけど、1992年の秋葉原にタイムリープして、でその当時まだこれからそのようやく同級生とかが発売されて、こっから急速に美少女ゲームで秋葉原の街が変わっていくみたいな直前の時代なんですよ。でそこである種チートですよね、現代のそのテクノロジー使って絵も描けるしコンピューターも使えるし、エロゲーとか美少女ゲームの歴史、いろんな名作を知っている女の子がまだそれらがない時代に戻って、さあ活躍できるかっていうと、さあそれは難しいぞっていう話で、今見ると本当アナログみたいな環境でね絵を描いてるんですよね。実際手書きで描いた漫画をスキャニングして、それをモノクロに近化する、この作業ってね90年代に編集者だったらちょっとわかるんですけど、モノクロに近化って、でさらにその、スキャニングした絵をマウスでトレースして線を引き直して、で配色するんですよ。で配色といっても実質16色のうちの2色が他で使われているので、14色でグラデーションとかを表さなきゃいけないみたいなことにヒロインはすごい苦労していて、同じコンピューターでもこんなにアナログなんだ、何もできないじゃんっていうようなね、そのテクノロジーギャップにまあ陥ってしまうっていう話、そこが非常に面白くて、でちょうどね PC98 の時代なんですよ。でそこでお絵描きツールとかって話も、これ原作はタイムリープしない話なんですけど、原作も読んでなるほど、当時の制作環境の話とかがすごい細かく触れられていて、でここからいよいよ Windows の時代になるぞっていう、いわゆるドメスティックな PC から、まあ、Windows っていう DOSV の時代になって、もっとグローバルなねそのマーケット、まあ、OS のレベルでいうと変わるんですよ。でニッチな中で育ってきたポルノゲームの一ジャンルっていう美少女ゲームがこっから拡大していくぞっていう時に、やっぱ相互作用みたいなね、それに反対する人たちと、いや俺たちは狭い中でやってこれたんだっていう人たちと、いやもっと可能性があるから広げようよみたいなものが、まあ、意見が相反したりするっていうのが物語にも反映されていくっていうね。まあ、この作品のね面白さって、テクノロジーを俯瞰してみるっていうところにあるんですよね。で1992年に美少女ゲームを作っていたゲームデザイナーの人たちっていうのは、自分たちが 過渡期のテクノロジーで作ってるなんてもちろん思っていないんですよ。自分たちが最先端だと思っている。そして2023年からタイムリープしてきた女の子にしてみても、自分の作っている同じね美少女ゲームがこんなに違うギャップがある、あのかけ離れたテクノロジーで作られてるとって思っていないんですよ。そのね両者のギャップみたいなものをディティールで描いてるのが非常に面白い。でどっちの時代を生きている人たちも、まあ過剰にその時代のテクノロジーにまあお世話になっているというか、まあ適応している、躊躇なく適応しているからこそその仕事をしているところがあるんだけど、まあそこで過剰適応しすぎると次の新しいものが出てきた時に対応できないみたいなこと、それがまあ何度も何度もあの人類の多分繰り返されてるんですけど、大きく見ると100年前と現在っていうのが機械音痴 1.0 と 2.0 っていうのが僕の今日のちょっと俯瞰した視点でのテクノロジーの話でした。あと最後の最後にちょっとアドビの話だけ、あの16ビットセンセーションは PC98 っていうドメスティックなコンピューターの中の世界なので、アドビの話が出てこないんですよ。で現代で絵描きをやっている主人公はアドビの多分フォトショップとかイラストレーターとかアドビ使いなんですよ。だからそのギャップみたいなものも実はすごい面白くて、まあアドビって Mac の中で普及してきた文化なので、 Mac と非 Mac みたいなことって90年代で言うと、もう明らかにまあ前半で言うと Mac で書いてる人たちの方が少数派なんですよ。 DTP が出てきてちょっと変わっていくんですけど、でそのねアドビのイラストレーターって、僕も今アドビのクリエイティブクラウドでちょっとね使うことあるんですけど、新機能でベジェで自動生成のイラストを使えるようになったんです。これすごい大きくて、いやもちろん去年ぐらいからねお絵描きの自動生成って話題になってますよ、ディフュージョンみたいな。ただあれって言うほど簡単ではなくて、 GitHub そもそも使ってないと資格がなかったりとかね、あとベジェ曲線を持ってないまあ映像のファイルを動かすこととベジェを持っているものを動かすのとっては全然やれることが違っていて、これはプロの領域とかの話ではなくて、本当に僕のようなまあちょっとアドビにお金払っているけど別に絵描きとか何の素養もないですよっていう人たちにとって本当に大きい変化で、だからテクノロジーの変化の中で AI 生成ちょっとね何お前今更っていうところがあるんだけど、ようやくなんか僕のところに降りてきた感じがね、イラストレーターの新機能でありました。あのポッドキャストをちょっとね1週間に1回出すはずがちょっと空いたんだっけな、ちょっと体調崩していたんですよ。でね込み入った話とかがあまり入ってこない状況があって、まあ本を読んでもあんま集中できないとかありながらもね、さっきのアドビのイラストレーターの話であったりとか、まあ、16ビットセンセーションであるとか、まあ、ドラマ新しく始まったやつ見たりとかね、あとあんまり集中できない状況って、まあ、入院してたりしてるわけではないんで、うちにいたんで何でもできるんですけどね、あんまり入ってこないので、ジョン・ウィックみたいなバカ映画ばっかし見ているみたいな、まあそういう時期があってもいいのかなっていう。でねイコライザーとかね、実は見たことがなかったデンゼル・ワシントンのやつ、全然ジョン・ウィックより面白かったりとかね、あそういう発見もありました。ちょっと久々に喋ることいっぱい溜まりすぎてると詰め込んで喋っちゃうので、まあそれも良くないので、こんな感じにしときたいと思います。ここまでライター編集者の早水健郎でした。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。